NHK カルチャーアワーです。文学探訪、芥川龍之介第23回。今日のテーマは歴史認識。お話は文教大学教授の関口康義さんです。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで録音したものです。
皆さんこんにちは。今日は芥川龍之介の歴史認識について考えたいと思います。歴史認識とは歴史についての哲学的考察を言いますが、今日では歴史をどう見るか、ある個人がどういう歴史観を持っているかを問うことだと考えたらよいでしょうか。今日の課題は芥川龍之介がどのような歴史観を持っていたかを問うことです。実はこれは現代の課題でもあるのですね。皆さんお分かりでしょうか。さて、前回取り上げました関東大震災を経て日本の社会は大きく転換します。社会主義思想は大きな流れとなって知識人のもとにも迫ってきたのです。芥川はこの現象を前に社会主義を何とか理解しようとしていました。最も前にお話ししましたように、彼は中学時代に実家の牛乳販売業広牧社に勤めていた久板宇之助という無政府主義者から社会主義の真理を教えてもらったということもありまして、この分野の知識は早くから持っていました。芥川龍之介は生存中も没後も常にブルジュア作家のレッテルを貼られ、プロレタリア文学との接点を考えようとする論者は稀でした。しかし彼の大学時代には第一次世界大戦もあって、社会主義を考えるのは同時代青年の共通項でもあったのです。その卒業論文は、これも前にお話ししましたようにヤング・モリス、つまりウィリアム・モリスの研究でした。ここにも芥川と社会主義との接点を認めることができるのです。ウィリアム・モリスはイギリスの詩人であり、小説家であり、工業美術家であり、社会主義者でした。そうした様々な面を持つモリスを若き芥川は当初は総合的に捉えようとしていたのです。芥川は後年、歌人で経済学者の大隈信行からその著書、社会思想家としてのラスキンとモリスという本を贈られた時、例上の一節に、詩人兼小説家兼画家兼工業美術家兼社会主義者として立てるモリスは前世紀後半の一大橋梁と存じそうろう。ただし老年はモリスは社会主義運動に加わり、いろいろ不快な目に遭いしことはいかにも人生楽楽の感これありそうろう。そうはもちろん公著の問題外に属しそうろえども、小生は詩人モリスことに Love is enough の詩人モリスの真実を忖度し同情するところ少なからず。モリスは便宜上の国家社会主義者たるのみならず、便宜上の共産主義者たりしを思うことしばしばにござそうろうと書いて送っているのです。こうしてみると芥川のモリスとの格闘も卒業論文以来のことでかなり本格的でした。芥川がモリスから思想的影響を受けたことは確かです。芸術即生活、生活即芸術の世界を求め社会主義に接近したウィリアム・モリス、そこにはいつも夢がありました。その戦争批判も 芥川の共感を呼ぶものがありました。芥川のモリス寿命は晩年の小説カッパにも及ぶのです。彼の一高時代の親友常藤京によりますと、1918年大正7年頃、芥川から社会思想について知りたいから手頃の本を貸してほしいという依頼があり、いくつか貸したというのです。震災の翌年の1924年、大正13年夏、芥川は秘書と仕事を兼ねて高原の町長野県軽井沢へ行き、1ヶ月ほど滞在します。その際に彼は社会主義関係の本をかなり読んでいます。私の編集した新潮日本文学アルバム芥川龍之介には、軽井沢滞在中読んだと思われるウィルヘルム・リップネヒトのカール・マルクス・ビオグラフィカル・メモワーズなど、社会主義やロシア革命に関わる要旨を写真版で掲げています。これらは現在山梨県立文学館が保管していますので、皆さんも手続きを取れば実際に手に取って読むことができます。宇野浩二は回想記芥川龍之介という本で、芥川がロシアの革命家トロツキーを読んでいたに違いないとし、トロツキーの文学と革命に言及しています。宇野浩二の発言を踏まえて、近年志田昇氏は芥川の晩年の文章の中には明らかにトロツキーを読んだ形跡が伺われると言い、文芸的な、あまりに文芸的なにおける文学と革命の影響を具体例を挙げて説明しました。芥川の社会主義研究のレベルの高さを社会科学者のサイドから論じたものです。文芸的な、あまりに文芸的なの中に、芥川はプロレタリア文芸の項を置き、僕らは時代を超越することはできない、僕らは僕らの魂に階級の刻印を打たれている、のみならず僕らを拘束する者は必ずしも階級ばかりではない、地理的にも大は日本から小は一子一孫に至る僕らの出生地も拘束している、その他遺伝や境遇等も考えれば、僕らは僕ら自身の複雑であることに驚嘆せずにはいられないであろうと書き、コミュニズムやアナーキズムの思想を作品の中に加えることは必ずしも難しいことではないが、その作品の中に石炭のように黒光りのする詩的荘厳を与えるものは卑怯プロレタリア的魂だけであるとも言います。ここには芥川のプロレタリア文学に対する考えがかなりはっきりと示されています。第一に彼はプロレタリア文学の必要を認め、その勃興を肯定しているのです。しかし有島武夫が宣言一つで提起した階級の問題をはじめ、自身の複雑であることに驚くにつけ、単純化したプロレタリア文学運動には同意できないのでした。第二に彼は当時のプロレタリア文学とされる作品に鍛え込んだ手腕の少ない脳に、そこに疑問を感じていたのです。鍛え込んだ手腕というのは文学の技術的側面や詩的精神を指すのでしょう。また階級文言に対する私の態度という改造のアンケートへの回答では、精神の自由ということが強調されています。プロレタリア文学は必然のものとしながらも、 精神の自由なしにはついていけないというのですね。ちょっとその部分を読んでみましょう。ただ僕の望むところは、プロレタリアたるとブルジュアたるとを問わず、精神の自由を失わざることなり、敵のエゴイズムを看破するとともに、味方のエゴイズムをも看破することなり、子は何人も絶対的にはなし与わざるところなるべし。されど不可能なることにあらず、プロレタリアはことごとく善玉、ブルジュアはことごとく悪玉とせば、天下はまことに簡単なり。簡単なるにはそういなけれど、いな日本の分断も自然主義の洗礼は受けしはずなり、誰かまた賢明なる諸侯に自明の断りを云々せんや。現在の時点からするならば、芥川のこの見解は実に真っ当であり、的を射ています。ところが当時にあっては理解されず、プロレタリア陣営はこのような考えを持つ良心的作家の提言に耳を傾けることがなかったのです。文芸戦線に寄った人々は共同戦線を組むどころか、芥川を叩くことに終始しました。芥川龍之介や菊池寛はブルジュア作家として彼らの攻撃の対象とされたのでした。残念なことですね。さて、こうした時代背景のもと、芥川は朝鮮の説話性の高い軍記小説人心録に取材した小説を書いていました。金将軍という題名の小説で、1924年大正13年2月号の新小説に発表したものです。これは芥川の歴史認識を考える際に極めて大事な小説なのですが、日本ではどういうわけか、これまでほとんど問題とされず、まともな作品論一つない状況です。けれどもお隣の国韓国では、近年この小説への言及が後を絶たず、選挙研究も行われるようになっています。では韓国ではなぜ金将軍の研究が盛んなのでしょうか。一つには素材が朝鮮の軍記小説人心録にあることによるのです。人心録は豊臣秀吉の2度の朝鮮出兵、いわゆる文禄慶長の役、朝鮮では人心天佑の和乱と言いますが、その戦争に際し祖国朝鮮を救おうとした英雄を扱うものが多いのです。舞台が朝鮮、登場人物が反日の英雄ということで、韓国では芥川の小説金将軍への研究が目立つのです。近年は韓国の留学生に本作を取り上げ論じるケースもあります。人心録は人心天佑の和乱を通して明らかにされる力のない支配層への民衆の不満と、自力で立ち上がろうとする庶民の怒りが記されています。この軍記小説は日本人に勝利する話が多いので、日本の植民地化の朝鮮では発禁本扱いとなっていました。韓国の研究者の話では、3.1 独立運動が展開した1919年、大正8年頃から言論弾圧が激しくなり、人心録は漢文版もハングル版も日本語訳本も発売禁止になったといいます。好奇心の強かった芥川は、そういう扱いの本だと知れば無理をしても手に入れようとしたに違いないのです。ところで樋口一葉の小説の詩 中来東水に小佐吹く風という東京朝日新聞に連載した小説があります。これは明治20年代の朝鮮半島を舞台に、日本人の父と朝鮮人の母を持つ男の活躍を描いた風俗小説ですが、その連載5回目の冒頭は、幼きより人心録を読みて魔族と恐れ忌みし人に危うき心を助けられ、言葉交わせしさえあるを今伴われきたりしところが、その居留感なりと聞きてはとなっています。これは1891年明治24年の時点で、中来東水が人心録を知っていた証拠となりますね。すると芥川龍之介も日本語訳の人心録を読んでいたのではないかとの類推を呼ぶのです。芥川は中国視察旅行の帰途、朝鮮を縦断して釜山経由で日本に戻っていますので、途中のどこかの古書店で、あるいは帰国後の日本で日本語訳の人心録を手にしたであろうことは間違いありません。ただし人心録には日本が64種もあるので、芥川が金将軍の素材にどれを用いたかは分かりません。これは今後の課題ですね。朝鮮半島を舞台とした芥川の小説金将軍は、秀吉の朝鮮戦役の30年前に始まります。朝鮮平安南道流行軍東宮里の田舎道で、偵察中の小西行長と加藤清正が青田の間を歩いていて、農夫の子らしいわらべが道端に丸い石を枕に寝ているのに出会います。人相が普通のわらべと異なるのを認めた加藤清正は、ただ者ではないとして殺そうとします。行長はこの小せがれに何ができるものか、無益の殺生をするものではないと言って清正の手を押しとどめます。30年後、加藤清正と小西行長は秀吉の命を受け、無数の兵と共に朝鮮へ攻め入ります。家を焼かれた八道の民は、親は子を失い、夫は妻を奪われ、右往左往に逃げ惑ったと芥川は書きます。同じ年の桃太郎での、特にその鬼ヶ島侵略の描き方、これと似ているのが目を引きます。半年も間を置かないで、この発表された2つの芥川の小説に同じような侵略物語が見出せること、しかも侵略者の視点を通してそれが描かれている点に注意したいと思います。倭国からの侵略を救うのは、昔青田のほとりに奇跡を表した一人のわらべ、つまり成長した金王髄将軍です。王髄は戦争王から和尚の首を断つよう言われます。平城の旅館で慶月光という紀伊仙の兄、実はこれが金王髄ですが、と酒盛りをしていた小西行長は、慶月光の勧める眠り薬入りの酒に酔いしれ、王髄に打ち取られます。クライマックスの部分を読んでみましょう。金王髄は大いにたけりながら青龍刀の人払いに行長の首を打ち落とした。が、この恐ろしい和尚の首は悔しそうに牙をかみかみ、元の体へ舞い戻ろうとした。この不思議を見た慶月光は裾の中へ手をやるやいなや、行長の首の切り口へいくつかにも灰を投げつけた。首は何度飛び上がっても灰だらけになった切り口へはとうとう一度も座らなかった。 けれども首のない雪長の体は手探りに宝剣を拾ったと思うと、秦将軍へそれを投げ打ちにした。不意を打たれた秦将軍は軽月光を小脇に抱えたまま高い梁の上へ踊り上がった。が雪長の投げつけた剣は宙に飛んだ秦将軍の足の小指を切り落とした。こうして小西雪長は平城の地で落命したことになっています。韓国の研究者によれば、ここは人身録に見られる金王髄による雪長殺害の場面と一致しているというのです。首の切り口に灰をかけるという行為は、呪術的な存在である灰をかけると切られたものは元に戻らないという朝鮮の伝説に基づくもののようです。小説はこの後金王髄の軽月光殺害の場面に転じます。その箇所も朗読しましょう。その夜も明けないうちである。王命を果たした金将軍は軽月光を背負いながら人気のない野原を走っていた。野原の果てには残月が一本ちょうど暗い丘の陰に沈もうとしているところだった。秦将軍はふと軽月光の妊娠していることを思い出した。和尚の子は独者も同じことである。今のうちに殺さなければどういう大罪を醸すかもしれない。こう考えた秦将軍は30年前の清正のように軽月光親子を殺すより他に仕方はないと覚悟した。軽月光と腹の中の子供を殺す。人心録には英雄を殺した女を生かしておくと災いを呼ぶという話もあるといいます。それにもよったのでしょうか。語り手はここで英雄は古来センチメンタリズムを却下に蹂躙する怪物であると言います。これは2年前の芥川の小説将軍への批評としてもおかしくないですね。将軍では N 将軍の残虐性がクローズアップされていました。秦王髄将軍は小説将軍中の冷酷な N 将軍と少しも変わりありません。芥川は民族を超えて権力者である二人の将軍の非情で野蛮な行為をここで告発していたのです。秦将軍が腹の中の子を引きずり出すと、子はまだもことした血の塊でしたが、己もう見つきまてだ父の仇を取ってやるものと水牛の吠えるように叫ぶという奇怪な表現は芥川の怪異趣味とも関わるようです。ところで人心録では日本の将軍小西行長は秦王髄将軍に殺されたことになっています。そのことに対して作者は最後に青函の駅で半島に渡った小西行長が平城で愛国将軍秦王髄に殺されたというのは嘘であると言います。その一方でしかし歴史を粉飾するのは必ずしも朝鮮ばかりではないと言い、日本もまた商人に教える歴史は、あるいはまた商人と大差のない日本男児に教える歴史はこういう伝説に満ちているとし、例として日本書紀に見られる敗戦記事を挙げるのです。芥川龍之介の歴史認識が役女として示されるのは小説秦将軍の最後の箇所です。芥川の目は国民や民族を超えての問題を見抜いています。彼はこう書いているのです。いかなる国の歴史もその国民には必ず光栄ある歴史である。何も秦将軍の伝説ばかり 一産に値する次第ではないと。一産に値するとは一生に付すというか、笑って取り上げないという意味です。芥川が金将軍で訴えたかったのは、実は歴史認識の問題であったことがここにおいて明らかになります。歴史は改ざんされてはならないし、歴史を粉飾しても意味はないとの考えです。皆さんお分かりでしょうか。ところがこれまでの芥川研究では、金将軍は大した作品ではないと無視されてきたのです。例えば一時代前の優れた芥川研究家の吉田誠一氏ですら、金将軍もまた特に論じるまでもない随筆的商品で、彼の雑書の乱読から生まれた一種のテスサビとでも言うべきものであろうといった評価きりできなかったのです。私はここに読み手の歴史認識の問題を考えざるを得ません。すでに扱いました将軍や桃太郎にしても、それを論じることは読み手論者の歴史認識が問われることなのですね。歴史認識というキーワードを書くとき、金将軍は特に論じるまでもない随筆的商品で終わってしまうのです。歴史認識を持たずに金将軍のような作品を論じることは、論者の眼鏡によって作品を断罪するだけで終わるのです。現在もこのような一代前の考えに縛られて芥川作品を論じる研究家がほとんどなのです。他方近年韓国で金将軍が高く評価されるのは、目覚めた韓国人の歴史認識が民族や国家を超え、日本の作家芥川龍之介の歴史認識に共感を示すからです。一二の例を挙げるなら、ソウルの高麗大学校教授の芥川研究家チェカン氏は、小説金将軍の十分な読み込みのもと、関東大震災の傷の癒えない時代状況の中で書かれたのを考慮すると、朝鮮側の記事に取材して優れた文学作品を仕立て上げた芥川の文学的洞察力は注目に値するとの高い評価を下しています。また第1回放送でも紹介しましたが、韓国インチョン大学校の副教授で女性研究家の諸沢奥さんは、日本と韓国が歴史問題でこじれるとき、いつも芥川に解決の可能性を託したくなると毎日新聞2002年8月30日の一欄で語っています。芥川の先見性は歴史認識の分野でも認めなくてはならないのですね。では今日はここまでにします。さようなら。
NHK カルチャーアワー、文学探訪芥川龍之介第23回歴史認識。お話は文教大学教授の関口康義さんでした。次回は芥川をめぐる女性と題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーアワーを終わります。